そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
11月最後の配信ということで、いよいよ12月がやってきます。
そうですね、まあ、めっきり寒くなりましたし
ね。え、今日全員風邪ひいてますからね。
本当にみんな気をつけてください、ほんま。そうね、
という感じなんですけれども、12月の予定が決まりました。
はい、
12月2日、
風が強く吹いている。
お互いでも2クール作品なので、これはどこかで特集したいっていう話をしておりましたけれども、
ええ、
そろそろタイミングかなということで予定しております。そして9日、
ソードアートオンラインアリシゼーション、
こちらは4クール作品ですけれども、
長いですね。
そろそろ秘密もね、最初の秘密が分かり始めたところなので、
前半の山場的なところでね。
そうですね、まあ、前半っていうのかな、これどの長いからね。そして16日、
機動戦士ガンダムナラティブ、
どんな作品になってるんでしょうね。
見てもいないのに特集するのを決めるという、
はい、いや期待してるから、まあ、言ってしまえば、ね、今日の特集だって見てないですからね、特集を決めた段階では。
確かに、でもこっちはほら、まあ、2が良かったから。
そうですね、2作目ってね、うん、はい、そういう風に言えばユニコーンが良かったからと思えばいいの、
うん、ですかね。ただ今インタビュー等を見ていると、ちょっと僕は
不安を感じるよね、若干ね。
そう思っちゃいますから。
そう、はい、いろんな不安を感じながらもうすでに特集を組んでますので、まあ、面白くなかったら正直多い、
うん、まあ、でもほら、どんなガンダムも好きな人いるし、はい、苦手な人もいるしという、なんではいつものことかなと。そういう時でもね、
でもユニコーンから地続きだと思えば俺は好きに違いないと思うんだよ。
まあ
思いたい、
ユニコーンは良かったですからね。
そう思いたい。そして12月23日、
ゾンビランドサガパート2ですね。
はい、もう決めました。もうこうなんか週刊ゾンビランドサガっぽくなってますけれども、最終回即やります。
あ、もうここでもう最終回なんですね。
そうですね、はい、最終回放送終わってます。そして今年最後30日の特集は、
青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、
パート2です。
パート2、ああそうか、そうですね、こちらもパート2ですね、はい、
こちらも最終回終わってますね。
こんなパート2ばっかりやってるから、グリッドマンについての回がなくなるんですよ。
あ、
ってい
うのは、そのあたりはですね、その翌週やる予定の1月6日冬アニメ最終回特集でお待ちしております。
はい、
ということで12月こんな感じでやっていく予定です。よろしくお願いします。さあ、ということでいきましょうか。今日の特集は
アネモネ公共紙幣エウレカセブンハイエボリューションです。
さあ、ということで始まりました。今日の特集はアネモネ公共紙幣エウレカセブンハイエボリューション特集です。
はい、
2016年9月16日に上映開始になりました公共紙幣エウレカセブンハイエボリューション1に続く2本目となります。
もうそんなに前でしたか。
はい、一応3章が予定してある中の2本目ということですけれども、
はい、
今回は2がついてない。
ハイエボリューション1はハイエボリューション1とついていたのに、
はい、
これいかにというね、
まあ、工業的理由っぽいですけどね、京田監督のインタビューを読むと。まあでもこのアネモネというタイトルはまさに納得ではありましたので、劇場を見るとね。
そうですね、見に行った後だとなるほどっていう、
はい、まあ別にでも2ついててもよかったよね。
まあ、そこは思いますね、
はい、今日はまずコメントからいきましょうか。
はい、高中さんからのコメントです。すごいものを見た、1回目はそんな感想でした。 とにかく情報量が多く、一つにとらわれている間にどんどん話が進んでしまう。どこか観客に考察を促すような演出シーンも数多く見受けられたような気もしましたし、さらには昨年公開されたハイウォーアンとの関連を考え出すと、自分の考えはさっぱりまとまりませんでした。かといって本作だけを見ればアネモネとドミニクの織りなすもう一つのエーレカワールドとしてよくできた一本に仕上がっているなとも取れます。今回は頭でっかちで画面に向き合うより、逆に本作のみの内容で楽しもうと割り切った方が得かもしれません。事実、少しだけ情報を整理して2回目を見た自分はとても満足して劇場を後にできました。次に公開される最後のハイエボリューション3本目を見終わった後、改めて公共紙幣エウレカ7ハイエボリューションという3部作がどういうものだったのか、考察はそこからでも遅くないかもしれません。ありがとうございました。
すごいものを見たっていう感想はまさに納得かなっていう気もするんですけど、一応今回、この後だけネタバレなしにしましょうかね。
ああ、
はい、我々のネタバレなしの感想を話したところで本編に入っていこうと思います。
ネタバレなしの感想か、はい、はい、
牧田君どうでした？
そうですね、僕テレビシリーズ見てないので。
それは、あのハイエボ1の時も話してましたよね。
そうですね、ちょっとあのホランドの悪の強さとレントンの鬱陶しさに負けてしまった人間なんですけど、
はいはいはい、まあそれに関してはわからないでもないとだけ言っときましょうか。
はい、うん、まあそういった意味でハイボーンはすごく見やすくなってたんで、これなら見れるかなと思ったんですけど、まあ今回はまあそういうところは一切なく、純粋にお話を追っていって楽しんで、悲しくなったりもしたけど気持ちよく映画館を出れたな感想ですかね。いや面白かったですよ本当。
私もめちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱりアネモネって魅力的なキャラクターだったと思うんですけど、テレビシリーズの時も今回全然違う顔を見せてくれたなっていうのが大きくて、映画館出てきた時にはもうアネモネで頭一色ですね。
私はね、期待半分不安半分でした。
見る前は、
いやっていうかね、今回ねすごく露出してるんですよ、いろんな情報がすでにね、
うん、
でもう見る前の段階で冒頭10分とかもあの公開されてたりとかしてるんですけれども、とにかく入れたくなくて情報を今回。
あ、そうですね、私も全然入れないで行ったけど、それは正解だったとちょっと思ってたりします、うん、
そのいろんな設定とかをね、なんかこうしきりに明かしたがってるっていう感じの宣伝手法を取られてるみたいで、それはそれでいいことではあるんだけど、そんな難しい話なの感もあるんだよね、こっちからすればさ、っていうのもあって、うん、いやそれは最初に見て驚きたいじゃん。その後例えば公式サイトに行って見たら説明してあるんならいいんだけどさぐらいな感じではあったんだけど、そういうのってパンフレットでも十分だと思うしっていうのって思っていたので、あえて情報を入れないようにして見に行ったんですけれども、まあ、主題歌とかはね聞いて、もうすでに買ってましたけれども、そのぐらいですよね本当にね。
本当ですか。私はもう曲の情報も完全にシャットアウトしていったので、本編で見てちょっと一曲へーっていうのがあって、すごく嬉しかったですね。
この作品見終えて、まあもう見てる最中から、あ、よかったって思いながら見てたわけですけれども、まあ、見終わっていやすごい作品来たなって思いましたよ本当。
うん、
ハイエボリューション1とは全く違う、ほぼね新作ですよね。新しく作られたパートとテレビシリーズのこう組み合わせみたいなもので作られてるわけですけど、見た時になるほど総集編の作り方の一つだよねっていう風に感じたわけですよね。
うん、
でも今回のアネモネは総集編じゃないね、全然ね。
こう来るかっていう感じの内容でしたね、もう、
うん、まあもちろんそのテレビシリーズの素材も使われてはいるんですけれども、まあそれをいかにうまく生かすかっていう部分も含めて新しいアプローチできたなっていう感じですよね、
うん、
まあ、完全なる新作映画を見せてもらいましたよね。まあ正直見終わってやられたなというのが一番でした。ただね、これ見てない人に見に行ってほしい 感はあるんですけれども、なんていうのかな、これ2000年代というのか、まあイメージ的にはこれは90年代からつながるもんだと思うんだけれども、当時の SF アニメっていうの、まあ私の中で今回見た時の第一印象っていうのは、エウレカであり、ラーゼフォンであり、エヴァンゲリオンであり、ゴジラであり、ビバップでありみたいな、そんなイメージだったんですよ。
あー、なるほどなるほど。
他にも要素はあると思うんだけれども、あの頃見ていたアニメを今にアップデートしたみたいな感じなんだよね。
うん、あの頃ワクワクしたもののスピリットとかマインドみたいなものは感じるけど、でもそれそのものじゃなくて、もっと新しい何かであったかな。
そうなんですよね。もうまさに今だからこそ作れるアニメとして、過去のアニメのかっこよかった部分もちゃんと入れつつ作り上げたものっていうのを、オリジナルのメンバーが作ってくれたなっていう気がしましたね。なのであの頃アニメワクワクして見ていた人はぜひ見に行ってほしい作品だと思います。まあエウレカが好き嫌いっていう問題じゃなくて、見に行っても十分楽しめる要素がある作品じゃないかなと。だからハイエボリューション1を見てなくても確かに楽しめるような内容にはなってますよね。
それはそう思います。
そういう意味ではハイエボリューション1はかなり難解な作りをしてたと思うんですよ。そうだと思うんですよね。でそれに比べると今回はすごくわかりやすい。
その辺はもうなんか絵作りから気を使った感すごいですよね。
うん、もうすでにね、こう一部劇場では1日1回上映になってるんで、終わる前にね見に行ってほしいと思います。あの気にはなってたけどまあいいかとか思ってる人こそ行ってほしい。決して損はさせない映画だなと思いました。というところでこれ以降はネタバレありでいきましょうか。
はい、
牧田くん、じゃあネタバレありだと。
いろんな要素っていうんですかね、エウレカがどうのとか、あのアニメがとかじゃなくて、もっと大きな枠として親子ものだったり、あの友情ものだったりで、大人から見た子供とか、そういういろんな要素がすごく多かったなと、てんこ盛りで104分の中に入ってたなっていう感想と、あとそれをあの見せながら、まあ、僕はエウレカは知らないので話が展開もどうなるかわからない人間ですけど、一度も退屈させずに前編発見と驚きと謎とっていうのをずっと引っ張って見せてくれたなっていうので、いやー面白かったですね。で映像的に見てもすごい楽しめるところが多かったので、途中なんだこれっていう展開にはなったりするんですけど、そこが全くこう不快ななんだこれっていうのにはならずに、おなんか面白いことが起こったとか、辛そうだけどもついつい見ちゃうみたいなところで話さずに最後まで見せ続けてくれたっていうのがすごい楽しかったですね。
私はもう本当にアネモネの立ち位置がテレビシリーズとは真逆に近い感じになってるのに本当に驚いて、アネモネってっていうのはなんかこうちゃんとした親子関係の中で生きていったとしたら、こういうふうにもしかしたら育ったかもしれない女の子なのかみたいなのがあって、すごく彼女の振り幅みたいなところを感じたので、あの頃の姉もねの思い出からもさらにもっと複雑なものを持ってて、もっとこう純粋な女の子だったんだなっていうのがあったので、アネモネの魅力を再発見できた作品だったかなっていうふうには思いました。あと作品全体的に言うと、この構成は本当にうまいなって思ったのが、3部作でどうやってまとめるんだろうっていうのはずっと気になってたところだったんですけど、なるほどこれなら次のやつで終わるわっていうので、こういう形で話を収束させていくシリーズにしたんだなっていうのに、めちゃくちゃそれは発明ですよっていうふうに思いましたね。
その部分っていうのは、要は全ての世界をってことですよね。エウレカセブン世界をですよね、言ってしまえばね。
彼女が見た世界の夢っていう風にまとめたシリーズがこれっていう感じになってるじゃないですか。だから一応このシリーズの、このシリーズだけの解釈としても取れるし、
エウレカシリーズ全部としても取れるってこと？
そうですね。なんか 本当にエウレカっていろんな作品に派生していったタイトルなので、しかも全然内容が違う感じだったりとかもしたんで、よく言えばすごく多様性がある作品だったけどまとまらないというか、
一個ずつ楽しめるけど、まあ、お話はつながってなくてこう枝分かれしてるのを一本にまとめたっていうことなのかな。
そうですね、本当になんか全然設定が違ったりとかして、そのスターシステムに近いようなものだったりとかもしたのを全部のエウレカっていう形態にまとめたのがこのシリーズっていう風にしちゃったので、これまでの全てのエウレカ7はエウレカ7っていうタイトルだったんですよって言われた感じがして、すごくしっくりまとまった感じがしたんですね、私の中で。
こう全ての存在を認めるっていう言い方はあれかもしれないですけれども、そうだと思うんだよね、
うん、そうですね、
単影ガンダム的ですね、
うん、全ての世界はここにつながるみたいな感じですけど、それこそ本当にエウレカいっぱい見てきて、自分の中ですごく好きだった作品もあれば、これはなーみたいなのもやっぱりあったけど、こうやってつながっていくんだって思うと、なんかすごく全ての作品が好きだったなっていう気持ちにもなったし、
そう思わせてくれるような作りになってたっていうところがこの作品のすごいところなんじゃないの、言ってしまえばさ。
うん、あ、そうですね、なんかこうすごく強烈に束ねていくような強い力がある吸引力のある一本だったなっていう風に感じたんで、パワフルな作品でしたね。
強引、ある種強引ではあるんだけれども、その強引さが気持ちいいっていうのがさ、
うん、
あ、なんか無理やりこじつけたなじゃないじゃない。
納得がいく形だったんで、すごく気持ちが良い回収の仕方だなっていう風に感じました。
そこですよね、このアネモネの素晴らしかったところっていうのは。
うん、かといってこれまでの全部知ってなくちゃ楽しめないかっていうと全然違くて、これ一本だけでも全然面白いっていうのがどっちにも取れるっていうのがすごいなっていうふうにも思いましたね。
一応ストーリーとしてはハイエボリューション1を見ていればそれほどこう悩まなくてもいい作りなのかなって思えるかって
途中までは首をかしげてましたけど、
そうでしょう、そこはすごいなって思う、うん、物語としてはやっぱりこう映画一本として考えるとこのスタートは素晴らしいわけじゃん、オープニングから
うん
グーって引き込まれていくでしょ。でもエウレカ7という作品の、まあ、ハイエボリューション1、2としてつながっている作品として考えるとあれっていうような作品でもあるわけだよね。
今何がどうなってるのっていう感じで見てたんで、でもとりあえずその瞬間瞬間に起こってることが面白いから、あの大きなどうなってるのはとりあえず置いといて楽しめるって、そんな感じでしたよ。
一応今回もパンフレット、すごく素晴らしいパンフレットが上がってるんですけれども、まあ、その中にね、作品解説のところにハイエボリューション1についてっていう部分がありますけれども、アネモネの中で語られているレントンが常に死んでしまうという話はハイエボリューション1で描かれましたっけ？
ないですね。
描かれてないですよね。
行間を読んでくれっていうところじゃないですか。
そう。だからそこに気づけるかどうかっていうところはやはり唐突すぎる感があるのかなっていう気はしました。牧田君分かんなかったでしょ？
分かりましたよ、そこは。分かったんですけど、あの、種明かしが来るまでは分かんなかったですよ、それは。
あ、そうだね。
劇中で種明かしをやってくれたんで、ああ、なるほどっていう、そういうことだったのかって、まあ、つまり、すごい乱暴な言い方をすれば、ホムラみたいな感じなのねっていう、それ当てはめではないですけれども、そう。っていうのは、俺はすぐに分かったんで、別に分かりにくいことはなかったと思うんですけど、普通の映画だったらそこに行くまでなんでこんな話やってんのっていうちょっと不快感が入ってくるとは思うんですけど、それを感じさせずにそこまで行ったのがすごいな。
ハイエボリューション1を見た段階ではわからないじゃない。
ああ、わかんないですね。ハイエボリューション1を見た段階ではわかんないです、それは。
ですよね、
当然、
うん、
はい、てっきりあの時間軸の続きをやると思ってましたから。
一応ハイエボリューション1を2見た後に1を見ると、なるほどこの表現はそういうことだったのっていうのは入ってるじゃないですか。あのプレイバックみたいなやつとか、はいはいはい、あれ巻き戻してたっていうことですもんね。
そういう意味でこれを見て、アネモネを見て1を見ると 非常に納得いくような作りになってるっていう、まあある種トリッキーではあると思うんだよね。
そうですよね、うん、だって今回そのプレイバックのシーンですとか、あとあのエウレカがダイブしていったシーンのその世界の話は過去のテレビシリーズとかの映像を使ってたわけじゃないですか、
はい、
あれすごいですよね。だってゲーム版とか漫画版まで全部入ってたから、そこを拾うのっていうのはめっちゃびっくりしたし、
ハイエボリューション1って結構昔のテレビサイズのシーンがすごく多くて、言ってしまえばサンライズ的総集編みたいなイメージは結構あったんですけど、今回のはそんなことなかったどころか、そのテレビサイズのシーンの使い方によってハイエボリューション1がこういうことだったんだっていう意味を持たせるのは、いやびっくりするなっていうのはありますよね。
あのテレビサイズで左右に黒枠が出るじゃないですか、あれを演出に組み込んでるのめっちゃすごいなと思って結構感心したんですよね。枠がある上に光がぼやけてくみたいなのとか、その枠をはみ出してくみたいな表現とかってすごいと思って、あと新規カットもわざと枠つけたりとかしてるところもあって、意図的じゃんっていうのがすごく面白かったし、考えられてる作りなんだなっていう、
画面の使い方が自由だよねって思った、
うん、
まあ言ってしまえばその旧作カットを使う部分っていうのは本来ならその新規作画を削減するためじゃない、総集編である以上、まあ、そういう意味も
必ずあるでしょうし、う
ん、特にこのシリーズは基本新しいと言いながらも前の部分を使うことで省力化も図っているわけじゃない、本来ならね。特にそのハイエボリューション1なんかは特にそうだったわけですけれども、まあ、その流れからいくと、そうは取れないようなちゃんと意味があるものとして使われているっていうのがね、仕方なくじゃないっていうさ。
そうですね、
うん、まあそれは新作で描きたいかもしれないさ、そこだって全てさ、
うん、
でもその辺はやはり予算とスケジュールの関係ももちろんあるわけですし、意味のある映像として使われているっていうのがね、
アイデア勝利だと思いますよ、うん、これはすごいと思う、う
ん、姉もねになってより昇華されたなっていう感じがきましたよね、
うん、
私の中ではね今回ね何が一番、まあ、これはねサービスだとは思うんだけれども、私が京田さんの作品の中で一番好きなのはラーゼフォン多元変奏曲なんですよね、劇場版の、
はい、劇場版ですね、
はい、ラゼフォンをこう総集編として新たに組み直した劇場版なんですけれども、この作品がめちゃくちゃ好きで、まあ、テレビシリーズも好きだったんだけれども、この劇場版が特に好きなんですけど、まあ、この作品のオマージュと言っていいのかな、多分もうこれはわざとファンサービス的に出しているんだと思うんだけれども、はるかさんがね、これはまあ冒頭10分にも出てきますけど、まあ、ワンシーンだけですけどね、顔もほぼ同じ、
声も同じ
久川さんでしたからね。でしかも最後にニルバーシュが入っていた卵もね、ラーゼフォンに出てきた卵にそっくりだという、もうこれはある種調律された世界なんじゃねえのっていうようなさ
多元世界は今回のキーワードです、ね、
そう。
ちょっとそこら辺のフックとして使われてる感じですけど、ちょっとこれまでの見てるとニヤッとできるっていう要素としてね、
もうそれだけで私の中では大サービスだったわけですよ。
もう細かい小ネタみたいなの結構ちょこちょこと仕込まれてて、私笑ったのは文豪ストレイドッグスの文庫本が出てきたところちょっと笑いましたね。
いや本当なんかボンズの集大成って感じですよね、言ってしまえばね、
うん、
そういう作品だったなっていうところが、ほら戦闘シーンとかもさ、いかにもって感じではあったし、もうやりすぎなぐらいミサイルも飛んでたじゃないですか。
うん、
あと挙動とかもさ、作画のやりすぎ感みたいなところも含めてボンズだなっていうのをめっちゃ味合わせてもらった感があったんですよね、
うん、いやここが一番作画が力が入っててすごいシーンだなっていうところがもちろん見どころじゃないですか。あそこに合わせる形で入れ込んできた曲がバレエメカニックだったのが私本当すごく感動して、あそこかかってるところでちょっとグズッときちゃって、
もうあそこ見て私は今回ブルーレイ絶対買うと思いました。
うん、まあ、本当にあのシーンのために買ってもいいなって思うぐらいすごく強烈なシーンだったなと思うし、好きだったな。
なんか好きなシーンがいっぱいあるよねこれ。
もうね、うん、
僕は最初冒頭でまだその時見ていた時は CG だって気づいてなかったんですけど、あのアネモネが走ってジャンプして着地したシーンで体重のためが見れるところがあるんですけど、うん、もうそういうところでちゃんとためを作って走り出して体重が移動してるんだよっていうのをやってくれるのはもうそういうアニメーションは僕は見てるだけで楽しいなって思っちゃうんで、そういう意味ではもういろんなところに見どころがずっとありましたね。それこそ戦闘シーンのただ飛んでるだけというか飛んで向こうに行くだけなのにかっこいいっていうのはねありますよね。
どこ撮ってもかっこいいですね。
あのイージス艦からの攻撃とかそういうのも含めてこういうの見たかったんだよですよね、やっぱりね。
うん、いやあそこはなんかその作画的なスカッと感以上に乗ってる人が落ちていくっていうのが作中の話で出てきたじゃないですか。大人が子供のためにできることっていう話にもかかってくるからすごく大事なシーンでもあったんで、あそこに力が入ってるのってすごい意味のあることだなとも思えたし、作画的にも美味しかったし意味もあるっていうことで二度美味しいみたいな感じのすごく重なり合った要素で倍に倍に良くなってるシーンだなっていうふうに思いました。
アニメで見たいものを見せてくれた感じがあるんだよね今回はね、やはりね。
うん、
いやもうすんと素晴らしかったなっていう気はするんですけれども、キャラクターについて少し話していきましょうか。
はい、
まず何と言ってもアネモネ。
この人テレビでこんな人だったっけってずっと思ってました。
いや違いますから
違いますね
ですよね、
はい、っていうかね、私最初あれ小清水さん出てるはずなのにこれ小清水さんだっけって思いながら見てました。あ、もちろん子役パートは違うんですけれどもね。
うん、
結局そのテレビ版のアネモネってあまりにもエキサイティングなキャラクターっていうのかな、
まあ、情緒不安定というかそんな感じですよね。
まあもともとそういう設定ですからね。
うん、
だから、
まあ、人でもないし、うん、もうちょっと不安定な生き物だったので彼女は。
そうだからこそそのキャラクターが普通の人間として現れたらこうなるんだっていうね。
何よりもその親の愛情を受けて育つことができたならっていうのが大きいかなっていうふうにも思いますね。
ハエボ1の予告でですよ、アネモネがアイドルになるっていう予告だったわけじゃないですか。
ええ、
あれを見た時はこれはフェイクだなっても思ったし、でもやるんだったらこっちなのっても思いもしたんだけれども、嘘ではない予告でしたね。確かにね、
一応回収はされてたじゃないですか。
はい、でもやられたな感はありましたよ。
うん、
だって誰も予想つかないでしょこのアネモネは。
こうなるとはなっていう感じはしましたね。
なんか別の作品になるのかなって思って、まあ、確かに別の作品なんだけれども、でもこれもまさにエウレカセブンだよなっていう感じだよね。
うん、根底に流れるものはきっと変わってなくて、
ハイエボ1でレントンの子供時代からの成長を描いて、まあ、テレビシリーズとは違う設定でしたけれども、そして今回はアネモネを描いたわけですよね。子供の頃からの成長っていう部分を、前回もそうでしたし今回もまた描いたわけですけれども、まあ、唯一エウレカだけが子供の頃からっていうか親がいないからね。
まあ、今回のエウレカはちょっと閉じた感じの立ち位置なので、
もう完全に敵でしたからね。
うん、
っていうかあれがエウレカって言われた段階でエウレカなのみたいな感じ、
しかししてやるみたいな言い方めっちゃ邪悪でしたけど、エウレカはそういう部分もなきにせよあらずかなっていう気もしないではないですけどね。
そうね、キャラクターとしてはね、
うん、内面に持ってそうなところはあるかなっていう気はしましたけど、
アネモネとエウレカの物語としてまとまったのがこの作品良かったよね。結局ね、
ガールミーツガールでしたね。
そう、本当ね、ボーイミーツガール、だってボーイミーツガールが見たかったって思っていたハイエボはボーイミーツガールに行ったのかぐらいで終わってますからね。実際ね、
ボーイミーツガールしたところで終わったのがカタルシスなんですってば、はい、一話私は前回もすごいそれは言いましたけど、
で今回はガールミーツガールなわけですよ。
うん、あの二人あんな風に触れ合う感じじゃなかったから ちゃんと対話できてたらこういう関係の形成もあったのかなっていう、まさに見てみたいものが見れた感じでしたよ、
うん、ある種の友情が芽生えるんじゃないの的なところで終わってますね今回はね、
うん、
想像以上にいいキャラクターになりましたねアネモネね、
うん、
まあなんといってもあのお父さんが良かったのかな。
お父さん最高じゃないですか。
今時の子のイメージですよね今回のアネモネは。
そうですね、
一応2028年でしたっけ
ですね
の物語として描かれてましたけど、今よりちょっと未来ぐらいのお話ですからね。まあ使ってる iPhone が古いなっていうのがあったりはしましたがアネモネといえばドミニクだと思うんですけれども、
まさか人間をやめているとは、
こういう風に出てくるとは思いませんでしたね
え、だってコンシェルジュアプリってなんかドミニクって方向音痴じゃなかったですか、大丈夫なのかなって
AI だからね今回ね、うん、
いやでも美味しいところをすごい持っていった感はあるなっていう、アネモネがもう一番辛くてどうにもならない時に助けに来るのはドミニクなんだなっていうのがやっぱすごく、私アネモネとドミニクは本当に好きだったのでこれですよみたいなのがありましたよそう、ね、しかも本当にそう、あの48話テレビシリーズのアネモネとドミニクがそのやっと心が通じたかなっていう回がまさにバレエメカニックっていうサブタイトルだったじゃないですか、
はい、
ここぞっていう時にタイトルのオマジュ元のバレエメカニックがかかるっていうのがすごいと思って、
まあそこの演出がねうまかったわけですけれどもね、うん、ちゃんとその音楽とつながっているわけですよね言ってしまえばね。
そうめちゃくちゃ上がりますよあそこは。
バレエメカニックは本編でも人気の回ではあったわけですけれども、
うん、
今回の作品のまあ特徴でもあるんだろうけれども、ダイブシステムでダイブしていくっていう、まあこれを考えた時点でうまい構成が決まったんだろうなっていう気がするんだよね。
うんうん、
その流れでのドミニクの使い方ですよね言ってしまえばね。
あ、なるほどっていう感じでしたねあれは。
これサポートをする博士とか軍人とかでもよかったわけじゃ言ってしまえば、
まあ、人間でよかったといえば
そう
そうなのかも。
でもその人をアネモネが受け入れられるかどうかっていう意味では描いていかなきゃいけないわけじゃんそこまで、
うん、
そういう意味で彼女がずっと触れていたドミニクというコンシェルジュっていうのはもう自分の中では何かあったら相談するような存在だったわけでしょ。
あ、そう考えると確かにすごく親身で一番そばにいてっていうところに持ってきやすい設定ではありますよね、
うん、長い期間ね、しかもね、
うん、
お父さんが亡くなった後からも存在してたわけだからこのドミニクはさ、
うん、
そこがやはり心を開ける要素があったんだろうっていう部分も含めて、そうドミニクの設定がうまいなって思いましたね今回はね。でその、うん、あくまでもコンシェルジュのドミニクとダイブした先で出会えるドミニクは違うドミニクであるっていうところもまたポイントだよね。
設定的にアネモネがいつも使ってるコンシェルジュのドミニクっていうのは子供向けアプリ、見守りアプリみたいな感じで、逆に向こうの世界で会えるドミニクは大人用の対応してるっていう話があったから、その大人になるギリギリのところで触れ合う人っていうので立ち位置の変化が一人のキャラクターでつけられるっていうのはすごいなっていうふうに思いましたよあれ。
まあそれでもアネモネは同じ存在だと思ってましたからね、これもまた面白いところだけどね。
いやでもあれは思いたかったっていうスタンスじゃないですか、その名前の呼び方って一番分かりやすいところだし、うん、
確かにね、
もう気づいちゃえばすぐ分かるようなところっていう感じでもあるから、
今回はこの二人が結ばれるということがあるんでしょうか。
二次元が来ましたよ
来ちゃったからね本当ね二次元も来れちゃうよこの世界に。
アネモネにはやっぱドミニクに寄り添っててほしいから、私はそれがいい、それがいいな
ですね。確かにね、他のキャラとしてですよ今回、まあお父さん良かったんですけれども、めっちゃ爽やかだよねお父さんね。
しかもちょっと子供心があって愛情が深くて完璧超人じゃないですか。
ねえ、石井健、完全に日本語の名前かって思いましたよ。石井風花アネモネですからね。今回日本名になったのもね、舞台がまあ東京だっていうこともあって、
あと生々しさが、もともとエウレカって僕の印象ではちょっとテレビシリーズの先端を見た限りだと割と生々しい人間の描き方するなっていうのがあったんで、そういう意味では親子の話をしたりとかするのに日本の名前にするのは結構身近に感じられたりっていうところでは良かったんだと思います。
ああ、そうだね。なんかこうファンタジー感を少し下げてきてますよね。
そうですよね、うん、でもそれでもお父さんが実は最後に見ていたのは娘の写真だったとか、唐突にすごく心に刺さるものを突きつけてくるっていうのは結構攻撃力の高い作品だなって思って見てましたけど、
あの最後も含めてお父さんのキャラクターがものすごく立ってるというか魅力的に描かれていたじゃないですか。もうこのお父さん自体ハイエボリューションが初めて登場っていう感じだったので、これまでの積み重ねがない分どう描くかっていうのは結構大きいところだと思うんですけど、理想のお父さんっていう描かれ方をしていて、しかもその姿をアネモネがトレースしていくっていうのがね、すごくいい関係だなっていうふうにも感じたんですよね。その外に出ていく道はお父さんから教わったものだったし、の私の勘は当たるっていうのもお父さんの受け売りだったじゃないですか。その話をエウレカにしてる時に撮ってる動きとかもお父さんと同じじゃないですか。エウレカに対するその友達になれるかどうかっていう瀬戸際のところで許せる人になりなさいっていう教えがすごく生きていたりもしたから、もういなくなっちゃった人だけど偉大な人でもあるし、世界と比べて選べないような人っていうところにもつながってくるから、お父さんをこの魅力的に描けたっていうことがこの作品の中でもすごく大事なことだったと思います。
基本的に新キャラってね、ほぼ出てこないわけだよね、この作品の中では。今はね、
うん、そんなに多くないですよね、うん、
その中で出てきたこのお父さんのキャラクター石井健がですよ、まあある種すごく生きてたからこそ成り立ったアネモネだよねってしまえばね、
うん、
いや爽やかすぎですよ本当にあんなお父さんなれないって
無理か、
難しい。
今作は親子の関係を、まあ、ハイエボリューション1からも描いてましたけれども、まあ、今回もその親と子、大人と子供みたいなもうテーマが確実にある中で作られてるわけで、その中でこんな理想的なお父さん出されちゃうとさ、全然理想的に生きてないお父さんはきついよね。
そうですね、これは身につまされるというか自分を顧みますよね。ちょっと素敵な大人になれてるか考えちゃうな。
今回ね見ながら思ったんですけど、見終わった後にいやちょっと私も高校生の娘がいますから、自分は彼女に何をしてあげてるんだろうとか、このあとできるんだろうみたいなことを真面目に思っちゃいましたよね。
うん、
そういう風な要素がこの作品にはすごくあるなと思って、その子供の頃、まあ、子供っていう子供ではないけれども見てたわけじゃないですか、13年前かな。
そうですね、
うん、その頃はまたその出てくるキャラクターたちに対していろんな思い、まあ、特にホランドとかに対してこいつとかいろいろ思いながら見てたわけですよねそうで、それがもう今になってもういい大人っていうか、もういい大人以上なわけですよ、言ってしまえばね。年齢的にその作ってる人たちとほぼ私同じ年ぐらいなので、
うん、
だからなんかいろんな思いがありながらも、その思ってたような大人になんか全然慣れてないわけです。その頃もそういう風にオープニングで歌われたりしてたけれども、全然やはりその頃よりも年を取ってもあんま変わってねえなっていう部分はあるわけですよね。年だけ取ったっていうだけであってさ、
うん、
そうでありながらもその頃小さかった子供はもう高校生になっちゃってるわけですよ。そういうのを見てるとね、なんかちょっと焦りみたいなものも含めて、それだけじゃなくしっかりと 今の子供たちの世代に対して何か残してあげるようなことができないとダメなんだなみたいなことを、真面目にねちょっと映画見終わった時に思っちゃったなっていうところがあったので。
ああ、でもそれだとだいぶ具体的にあれですよね、こういうことができたら素敵じゃないっていうのはこの映画はやってくれてますよね。アネモネの行動とかの物理的な何かを残すのじゃなくてっていうところはすごいありますよね。
そう、テーマとしてちゃんと描いてるんだと思うんだけど、それはちゃんと見ている人たちに伝わってるなっていう気がするような、アニメを見て元気になれるとかいろいろあるのはあると思うんですけれども、こう説教臭くないアニメじゃん別にこれ自体はさ、
うん、
エンタメなんだけどね、もちろんね。でもすごいなって思いました本当今回は。
だってエウレカセブンを当時例えば小学生とかで見てたとしたらもう13年とか経ってるからみんないい大人ですからね。
うん、なんですよね、
うん、久しぶりに見てどういう大人になったのかなとか考えるのにはもうちょうどいいタイミングの映画でもあるから、こういうテーマ提示されちゃうと打ちひしがれますけどね、ちょっと
そう
あーっていう。
でもね、その頃90年代2000年代アニメにハマっていた人たちのファンもたくさんいるはずですからね、そういう人たちにも響く部分があるんじゃないのかなっていうふうに今回は見てて思いましたね。まあ、今の話につながるかっていう感じではありますけれども、エンディングがその15歳の現役中学生アーティストが歌ってるっていうのも良かったですね。
恐ろしいな、
うん、まあちょっとねなんか宇多田ヒカル感を私は感じたんですけれども、
ちょっと大人っぽい感じの歌声で、今回のアネモネっぽいですね、ちょっと大人っぽく振る舞ってる子供っていう感じ。
前回はね尾崎豊の息子さんが歌ってましたけれども、いやこうやっぱね信用できるスタッフっていいね、ちゃんとこういうところを探してくるじゃん。
ドンピシャですよね今回。
そう、曲は最初に聞いてたからいい曲だなって思ってたんだけれども、でもなんとなくイメージ的にアネモネと合うのかもって思っていたら、これ劇場で見てエンディングにかかった時にそうドンピシャだよねやはりって思いましたもん。やはりで今回エンディングが終わった後に予告がなかったんですけど、
なかったですね。もうむしろ何もない方がでもいいかな、なんかこのあとどうなるのか全然分かんないから、分からないまんまで置いておかれたいような気もする。
あの私これが最後でもよかったかなって思っちゃいましたよ。
ちょっとそういう満足感はありますけど、畳まなくちゃいけないですから全ての世界がつながったなら、
まあ、まあ確かにね。いやあそこまで見せてくれて、でもなんかすげえ満足した気分で劇場出たんで、これが最後でもいいなって一瞬思ったぐらいなんですけれども、最終章はもちろん最後に出てきたレントンとエウレカのお話になりますよね。
ついにここに来てやっとエウレカセブンになる。
なる。いやーでもどうするんでしょう。いやだってめっちゃ期待しますよね。アネモネで
上がっちゃいましたよ。
こんなもん作られたらさ、でも全く同じようなものするわけないじゃない。
うん。
ここまですごいの作られたら多分また我々をしっかり裏切って驚かせてくれるんじゃないかなっていう気はするんですけれども、エウレカがいた元の世界とこちらの石井風花アネモネがいるこちらの世界と言っていいと思うんですけれども、まあ、現代に近い世界ですよね、がつながったわけじゃないですか今回。だって最後月光号いましたよね。
いましたね。レイとチャールズもいたし、みんないた、
うん、そうレイとチャールズもいたんですよ。あと写真だけしか出てなかったスーパーシックスとかもね、
なんか吐き出されてるみたいになってましたけど、あれは
生きてましたしね彼女たちね。
そう、
あの名前で次出てくるんですかね。
さあ、あそこまで来たら彼女たちが活躍する場があるのか。
でもちょっとメタ的な邪推になるかもしれないんですけど、名前が割と適当というかいろいろパロディ的な名前なんでこの人たちががっつり前面に出るのは多分ないんだろうなと、作品的にも。
まあわかんないですよこればっかりはいや このねスーパーシックスっていうキャラクターがこう公表された段階でですよ、えこんなやつら出てくるのって思ってましたけれども、まあ名前だけみたいな存在でしたよね最初はね。吐き出されて動くってことはこの後何かあるのかなって思わせるじゃない。
ええ、
いやまあこれはもう最終章次第だと思いますけれど、これはねハイエボワンが来た時にこんな風になるなんて、2本目でこんな風になるなんて思ってもいなかったから全く予想なんてつきませんよ。ただレントンとエウレカの物語として結末を迎えるんであろうということだけは分かりますけれどもね。
うん、ラストシーンがレントンでしたからね、結構持ってった感ありますから、あの最後の一言で、うん、
だってあの一言しか喋ってないでしょレントン
ほぼね、
うん、
いやでもあの一言があればもう安心的な感じですよね。
そうなんですよっていう部分はさすが主人公って感じでしたね。もうこれである種三章は安心して楽しみに待っていいっていう気がしましたので、またねどういうタイトルで来るのか分かりませんが楽しみに待ちたいと思います。今日の特集は
アネモネ公共紙幣エウレカ7ハイエボリューションでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙
お送りしてまいりました。そこアニです。
はい、
まだまだ言い足りない部分はサイド B で語りましょうか少し。
はい、
そこアニサポートチケットをご購入していただいた方向けにお送りしておりますそこアニサイド B は、購入していただいた週とその前の週のサイド B が聞けますので、あその前の週のサイド B 聞きたかったなっていう場合も間に合うようになっております。と宣伝を入れましたが、来週の特集は、
はい、来週は風が強く吹いているを特集いたします。
はい、皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーにある投稿募集からお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、伝説の青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、ランノスケアットようやく就職しましたさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ハートフル売国土さん、木下秀吉さん、ニセクモスケさん、金猫さん、猫ひたさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
それではまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
タマと
牧田光平でした。 そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。